宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は親睦費などの給与天引きについて、こちらを解説いたします。先日こんな質問がありました。新卒で入社した社員から親睦会費の天引きの取り扱いに納得ができないといった意見がありました。賃金控除の労使協定は締結済みですが、このまま会費の徴収を進めたとして労働基準法上問題があるのでしょうか。親睦会費の給与天引きについては会社や団体の方針や規則によって異なります。一般的には親睦会費の支払い方法は次のようなものがあります。給与天引き控除。会社や団体が親睦会費の支払いを従業員の給与から天引きしていく方法です。通常従業員の同意を得て行われます。月々の給与から一定額が差し引かれ、親睦会費として親睦会に支払われます。自主支払い。給与から天引きではなく、従業員が自主的に親睦会費を支払う方法です。通常口座振り替えや現金支払いが選択されます。給与一括支払い。一部の企業では年次ボーナスや特別な支給の際に親睦会費をまとめて支払われることがあります。支給なし。一部の場合では親睦会費を支払う必要がないとする場合もあります。その場合、親睦会活動の費用は会費ではなく別途集められることもあるのです。会社や団体の方針によって異なるため、具体的な方法はその組織によって異なります。また労働基準法において使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をすることはできないとされています。これは労働基準法18条です。いわゆる強制貯金の禁止と言われています。親睦会は会社とは別組織ですが、会費等は賃金から控除されていることが少なくありません。賃金控除協定に関する解釈令記では協定の様式は任意ですが、控除項目とともに控除を行う賃金支払い日を記載するよう求めています。都道府県労働局の協定書の記載例においても親睦会費などを列挙したものがあります。強制的な貯金は禁止されていますが、労働者の委託を受けて使用者が任意に貯蓄金を管理することは可能です。ただし労働契約に付随するものは禁じられているため、貯蓄契約をしなければ解約するといったようなもいった契約は認められません。貯蓄金として管理する場合、貯蓄使用者は労働契約の締結や届け出のほか、労働者の返還請求には遅滞なく応じる義務を負います。従業員全員に賃金の一部拠出が義務付けられている場合でも、それが労働者相互の共済互助活動としての組織の掛け金であり、拠出金が結婚のお祝い金などの特定の事由が発生した労働者についてのみ支払われるものは、労働基準法18条の貯蓄金とは考えられないとされています。その他、労働基準法には退職の場合の金品の返還について規定した条文もあります。ただし対象となるのは労働契約に 関連して使用者に預け入れ、または保管を依頼したものとなっております。なお、本人の同意がなければ賃金控除が問題にならないとは言い切れません。規約等を整備して拠出額以上の給付を受けることもあるなど、従業員に対して加入のメリットを説明するのが寛容ではないでしょうか。ということで、今回は親睦費などの給与天引きについて、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。